社協保土ヶ谷第36号2014年9月発行。発行社会福祉法人横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会会長山崎茂。郵便番号 240-0001横浜市保土ヶ谷区川辺町 5-11 カルガモ3階電話 341-9876 ファックス 334-5805 ホームページ http://www.shakyohodogaya.jp/ e メール h@shakyohodogaya.jp デイジー図書判例。このデイジー図書は2レベルとなっています。デイジー図書判例終わり。目次。特集。定年後には地域活動を。男の第二の人生の楽しみ方。1ページ。区社協。日本赤十字社からのお知らせ。コラムコラム、ボランティア情報、編集後期、2ページ、目次終わり。定年後には地域活動を、男の第二の人生の楽しみ方。地域のボランティアといえば女性が主流ですが、最近はいろいろな場面で男性のボランティアが増えてきました。関わりのきっかけや活動の醍醐味について伺いました。子育て支援ボランティア。7月の金曜日、瀬戸ヶ谷スポーツ会館で子育てサロンポテトが開かれました。その日はあいにくの雨にもかかわらず、朝から続々と15組の親子が集まりました。ボランティア、お母さん、子供同士もみんなが顔見知りで、子供たちはすぐに慣れて遊び始めました。その中に、真田裕二さんがいます。真田さんはボールを所定の位置に置いたり、マットを出したりしながら、子供たちに危険のないよう見守っていました。子供たちも真田さんに慣れた様子で、話しかけたり、ボールを投げたり、突進してくる男の子もいました。真田さんは定年退職後、初めて地域の活動に関わるようになりました。横浜には約20年前からお住まいですが、在職中は地域の活動には全く縁がありませんでした。でも、お世話になっている地域だし、定年退職したら少しは地域のことをしなければと思い、定年後自治会の手伝いから始めて、現在は自治会長として、また民生委員、児童委員として地域活動に携わっていらっしゃいます。ご自身の子育ての経験は、転勤が多かったこともあり、ほとんど奥様に任せきりだったそうですが、この子育てサロンに関わるようになって、大変さを今実感していらっしゃいます。こういう場でお母さん同士が情報交換できたりすることは貴重ですよね。おしゃべりしてちょっと楽になったり、共感を得られたりできる場であると良いと思いますね。と真田さんはおっしゃいます。最近は核家族世帯ばかりだから、自分のお父さんしか男の人を知らない子供も結構いるんですよ。だから子育て支援の現場に男の人がいるのは 本当に良いことだと思います。と、一緒に活動している主任児童委員の長尾さんもおっしゃいます。真田さんは、ここに来ると元気をもらえるので、無理をせずずっとボランティアを続けていきたいそうです。写真が2枚あります。説明。1枚目、子育てサロンで、真田さんがボールを持つ子供の相手をしています。2枚目、黄色のエプロンをつけ、優しい笑顔の真田さん。写真終わり。送迎ボランティア。区社協に登録している送迎ボランティアは、現在21名。通院など自動車での送迎のニーズは高まり、送迎ボランティアは大活躍です。米沢大義さんは、約8年前から送迎ボランティアとして活動してこられました。米沢さんは中学生時代から横浜で暮らし始め、在職中は仕事一筋でした。でもその時から、定年になったらボランティアをしたいと思っていたそうです。米沢さんは定年退職するとすぐに、何かできることはないかと探し始めたそうです。ただし、一つ条件がありました。それは米沢さんの大切にしている趣味、日本の伝統芸能である能楽との両立です。能楽も退職後の大きな楽しみであり、そのための時間を確保することも重要でした。だから、空いている時間でできることはないかというのが米沢さんのボランティア探しの条件でした。区社協を訪ねたところ、車の運転はお好きですかと尋ねられました。自動車で送迎するボランティアもあるのかとその時初めて知り、条件もぴったりだったので始めてみることにしました。送迎ボランティアとして活動するための講習と実習を受け、その後実際の活動が始まります。それから約8年、現在も週に1、2回送迎ボランティアを続けています。固定していても車椅子って結構揺れるんですよ。だから、車椅子を利用している方の送迎には、ゆっくりとカーブを曲がったり、ブレーキをかけたりしています。と穏やかに話されます。送迎ボランティアは、利用料などのお金の受け渡しや、個人情報の保護など、活動を行う上で気を配る点がいくつかあります。でもね、利用者のご夫婦が、雨の日でも傘をさして待っていてくれるのを見ると、人の役に立てたなって、その度にボランティアをやっていてよかったと思うんだよね。利用者にもファンが多い米沢さん、その優しい人柄が伝わっている様子が伺えました。写真が2枚あります。説明。1枚目。米沢さんが、車椅子用のリフトを下ろし、乗車準備をしています。2枚目、運転席でハンドルを握る米沢さん。写真終わり。今回お話を伺ったお二人の男性ボランティアに共通していたのは、定年退職したら何か地域のためにしたいという思いです。定年後、真田さんは迷わず自治会の活動に参加され、米沢さんは迷いながらも自分の条件に合う送迎ボランティアを選びました。お二人とも以前にボランティア経験があったわけではありません。でも、お二人にはこれまで培ってきた豊かな人生経験があります。それが相手への接し方や長く続くコツ、に生かされています。そして今お二人は地域活動を支える大きな柱となっています。日本赤十字社 保土ヶ谷区地区からのお知らせ。ご存知ですか、日赤のこと。日赤って何をしている組織なの？日本赤十字法という法律に基づいて設置された民間の組織です。その活動に税金は使われておらず、赤十字の理念や活動に賛同いただいた皆様から寄せられる社資、寄付金によって支えられています。全国47都道府県に支部があり、世界189の国と地域に広がる赤十字ネットワークの一員として、災害時の救護活動や救援物資の配布、紛争地での医療支援、途上国への保健衛生支援などを展開しています。また国内では、病院・社会福祉施設の運営、救急法などの講習などを行っています。日赤の活動に私も参加できる？もちろんです。皆様の身近なところで活動しています。例えば、AED、自動体外式除細動器の使い方や応急手当を学べる救急法などの講習が各都道府県支部や区内で開催されていて、どなたでも参加できます。日赤保土ヶ谷区地区委員会のお金の流れを教えて。皆様からお預かりした社資は、全額日赤神奈川県支部に送金します。神奈川県支部より、保土ヶ谷区地区委員会に、地区分区交付金、社資実績額の 20% 以内が交付されます。そのお金は、火災・風水害等により被災された方々に対して、見舞金・救援物資等を交付したり、地域防災拠点・資機材費助成金や、区内で開催される救急法などの講習会の経費等に使われています。愚者協からのお知らせ。第32回保土ヶ谷区社会福祉大会。保土ヶ谷区で地域福祉活動などに功績のあった方々の表彰や、複数の地区社協による福祉保健活動の発表を行います。また、地域の障害者団体等による福祉作品展や福祉バザーが大会を盛り上げます。多くの方のご来場をお待ちしています。日時、平成26年12月20日土曜、作品展福祉バザー11時から16時、表彰式典活動発表会13時から15時30分、場所保土ヶ谷公会堂、相模鉄道線星川駅北口より徒歩5分。昨年の表彰式典の写真があります。知得講座、今から始める就活。将来の備えとしてエンディングノートの作成を体験しながら、自分自身に今必要な準備が何かを専門家と一緒に考えます。日時、平成26年11月17日、月曜、13時30分から15時30分。場所、星川地域ケアプラザ2階、多目的ホール。講師、高橋亮太氏、行政書士。定員、50名、先着順。費用、無料。共同募金会保土ヶ谷区市会からのお知らせ。赤い羽共同募金にご協力お願いします。10月1日から赤い羽共同募金運動が始まります。皆様から寄せられた募金は、地域活動を支える あったかほどがや助成金や、福祉施設の改修、備品購入などを支える貴重な財源となります。ご協力よろしくお願いします。可燃度の助成実績や、受配団体からのメッセージは、赤い羽データベース、ハネットでご覧いただけます。http://hanet.akihanet.or.jp/hanet/pub/home.do イラストがあります。説明。2014神奈川と書かれた大きな赤い羽をつけたライオンのイラストです。このライオンは野毛山動物園のラジャーくんで、平成26年度、神奈川県共同募金の PR 大使です。イラスト説明終わり。ボランティア情報。ボランティアコーディネート研修報告。旭区社会福祉協議会と共催で、平成26年6月20日金曜に、福祉施設のボランティア受け入れ担当者対象のコーディネート研修を実施しました。この研修では、ボランティアの受け入れに必要な視点などを学び、ボランティアの活動が充実したものとなることを目指し、19名のボランティア受け入れ担当者が活動プログラムを作成しました。講師からは、ボランティアは人生の先輩であることが多く、受け入れ担当者として人生の師匠に会えるチャンスでもある、などのお話がありました。参加者の感想一部。他施設の受け入れ状況や他の担当者の意見を聞くことができ、自分では想像できないことを知ることができました。ボランティアの意義などをじっくり考えたことがなかったので参考になりました。ボランティアの方たちにいかに楽しく活動してもらえるか考えていきたい。ミニボランティア講座。ボランティア活動の入門として、車椅子体験と高齢者疑似体験をしませんか？日時、平成26年10月15日水曜、10時から12時。平成26年11月16日日曜、10時30分から14時。平成26年12月10日水曜、10時から12時。場所、福祉保健活動拠点、団体交流室、カルガモ3階。協力、グループ麦、テンダーヨカボラ。定員、10名。費用、無料。申し込み方法、電話またはファックス。ボランティアを募集している施設を4つ紹介します。1、通所施設、エミ。知的障害者の通所の施設です。内容、絵画、習字の指導。日時、月曜から金曜。10時から15時の間で応相談。場所、保土ヶ谷区今井町。2、特別養護老人ホーム、ラポール三沢。高齢者の入所施設です。内容、話し相手。日時、曜日は応相談。14時から15時。場所、保土ヶ谷区峰沢町。3、 特別養護老人ホーム開風園、高齢者の入所施設です。内容、話し相手、散歩の付き添い、ドライヤーかけ、お茶出しなど。日時、月曜から日曜、ご都合に合わせて。場所、保土ヶ谷区境木町。4、地域作業所ワークショップメンバーズ。精神障害の方の就労支援の作業所です。内容、喫茶トチの木でのお手伝い。日時、月曜から金曜、9時30分から15時。場所、保土ヶ谷区岩間町。外出サポート講座、ガイドボランティア研修会。学校や病院などへの外出の手助けを必要としている方がいます。自閉症などの障害のある方の外出に付き添い、日常のサポートをお願いします。内容、第1回、10月29日水曜、10時から12時、障害について、ガイドボランティアについて、講師、保土ヶ谷養護学校教諭、ほか、第2回、実習、希望により調整、地域訓練会、放課後等、デイサービスなど、定員20名、応募者多数の場合は抽選。費用、無料。場所、福祉保健活動拠点、多目的研修室。男性ボランティアグループ、メンバー募集。保土ヶ谷区内の男性ボランティアグループは、主に地域ケアプラザのお手伝いを中心に、地域貢献活動をしています。定年後の時間を有効に活用したいと考えている方、仲間づくりを希望する方、ぜひ一緒に活動しませんか？ 1. 岩崎男性ボランティア。活動拠点。岩崎地域ケアプラザ、要支援者の草刈りや修理などの困りごとを解決、ケアプラザのお手伝いなど。 2. 男助っ人隊。活動拠点、星川地域ケアプラザ、包丁研ぎ、介護予防ダンス、ケアプラザのお手伝いなど。 3. そこそこ手伝い隊。活動拠点、今井地域ケアプラザ。メンバーの技術を活かして相談に応じ、地域の困りごとのお手伝いなど。ボランティア活動に関することは、ボランティアセンターまでお気軽にお問い合わせください。電話 332-2412保土ヶ谷区ボランティアセンター直通。ファックス 334-5805。 開館9時から17時。日曜祝日年末年始は休館。コラムコラム。 NPO 法人 NPO 認知症を考える会。NPO 認知症を考える会では、法人設立以来、認知症サポーター養成講座を開催して、サポーターの増員に努めております。昨年、横浜市では、認知症サポーターが10万人を超え、当会でも微力ながら今後も努力していきます。皆様もサポーターになり、認知症の方の支えになってください。各地域で10人以上の希望者が集まれば、相談に応じて出前講座を企画します。詳しくは、次の連絡先にご相談ください。NPO 法人、NPO 認知症を考える会。住所、新桜ヶ丘、 2-5-11 電話 090-8436-2788 E メール mdrkwh@agte.piaia.or.jp編集後期。連日の猛暑にも負けない編集委員の皆さんの熱い討議の結果、社協保土ヶ谷第36号が完成しました。今号は地域で活動する男性ボランティアさんについてご紹介。自分にこんなことができるだろうかと思われた方もいるかもしれません。障害児の余暇支援、一人暮らし高齢者等の見守りなど、地域には様々な課題があり、その中で皆さんにできることもきっと見つかるはず。まずは、自分の好きなこと、できることから始めてみませんか？森康明。編集委員。委員長、札沢島子。副委員長、関塚隆介、金井敦史、高橋佳代子、中井由美子、中野英子、皆川康子、森康明。カルガモの位置を示した地図があります。説明。横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会、保土ヶ谷区福祉保健活動拠点は、カルガモ3階です。カルガモは、相鉄線星川駅北口改札を出て、片平川を渡った右側にあります。保土ヶ谷区役所の向かい側になります。最寄りのバス停は、国道16号線の峰小学校前です。地図、終わり。この広報誌は赤い羽共同募金と日本赤十字社社史の協力で発行しています。この広報誌のテープ版デイジー版を保土ヶ谷録音グループ橋の協力により発行しています。ご希望の方は保土ヶ谷区社会福祉協議会までご連絡ください。以上で社協保土ヶ谷第36号を終わります。この CD をお聞きになって、ご意見ご感想がありましたら、区社協事務局までご連絡ください。電話 341-9876。なお、この CD は2週間以内にお返しください。音声訳デイジー図書作成は、共に、保土ヶ谷録音グループ、橋でした。